こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。入社1年目の教科書は岩瀬大輔による若手ビジネスパーソン向けの実務指南書である。2011年に刊行され、新入社員が職場で信頼を得ながら成長するための基本動作を3つの仕事の原則と50の行動指針として整理している。著者はライフネット生命保険の創業に関わった実務家であり、コンサルティング金融経営の経験を背景に、抽象的な精神論ではなく日々の仕事の進め方に焦点を当てる。本書の目的はビジネスマナーだけを教えることではない、依頼を完遂する姿勢、早く荒く出して改善する働き方、単調に見える仕事から意味を見つける視点を通じて、入社直後だけでなく転職、移動、部下育成にも使える仕事の基礎を示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に3つの原則で新人の信頼形成を仕事の型に変える。本書の中心にあるのは、頼まれたことは必ずやりきる50点で構わないから早く出す、つまらない仕事はないという3つの原則である。これらは個別の心得というより、新人が職場で評価される仕組みを説明する骨格になっている。入社直後の社員は専門知識や裁量が限られているため、大きな成果よりも任されたことを途中で放置しない姿勢によって信頼を得る。早く出す原則は、完成度だけを追って孤立するより、上司や周囲の判断を早期に取り入れた方が成果数の方向性を修正しやすいという実務上の合理性を持つ。つまらない仕事はないという考え方は、単純作業を低く見るのではなく、目的、関係者、改善余地を理解する訓練として捉える点に特徴がある。この3原則により、本書は新人向けの励ましではなく、信頼速度、意味付けを結びつけた仕事の型を提示している。次に、50点で早く出す考え方が手戻りを減らす理由。50点で構わないから早く出すという指針は、本社の中でも特に実務的な価値が高い。新人は完璧な資料や回答を作ろうとして時間をかけがちだが、仕事の依頼には必ず依頼者の意図、前提、優先順位がある。これらを十分に確認しないまま完成度だけを高めると、結果として方向違いの成果物を作り、手戻りを増やしてしまう。早い段階で荒い案を見せれば、上司は論点の抜け形式、結論の方向を修正できる。これは品質を下げる考え方ではなく、品質を共同で高めるためのプロセス設計である。また早く出す行動は相手に安心感を与える。依頼が進んでいることが可視化されるため、上司はリスクを管理しやすい。特に経験の浅い段階では、自分だけで判断する範囲を広げすぎないことが重要であり、早期共有は能力不足を補うためではなく、組織で成果を出すための合理的な働き方として位置づけられている。さらに、単純作業を仕組み化と目的理解の訓練にする。本書は単純作業や雑務を軽視しない。つまらない仕事はないという原則は、どんな仕事にも目的があり、その目的を理解すれば改善の余地が見えるという考えに基づいている。例えば資料整理、議事録作成、日程調整のような業務は表面的には補助的に見える。しかし、そこには情報を正確に扱う力、関係者の意図を読む力、次の行動につながる形に整える力が含まれる。著者は、単純作業こそ仕組み化やゲーム化の対象になると示しており、反復業務をただ耐えるものではなく、速度、正確性、再現性を高める機会として扱う。これは新人にとって重要である。最初から高度な企画を任されることは少ないが、小さな仕事の質を上げることで周囲の信頼が積み上がるからである。仕事の意味を自分で発見し、改善可能な単位に分解する姿勢が本書の実践性を支えている。そして、遅刻しない、24時間以内に返す、議事録を書くという信頼の作法。本書の行動指針には、何があっても遅刻しない、メールは24時間以内に返信する、頼まれなくても議事録を書くといった具体的な作法が含まれる。これらは単なるマナーではなく、職場で信頼を失わないための低コストで効果の高い行動である。遅刻は能力以前に相手の時間を軽視している印象を与えるため、新人にとっては特に損失が大きい。返信の速さは、内容が完全でなくても受領や対応予定を伝えることで相手の不確実性を減らす。議事録を書く行為は、会議の理解度を高めるだけでなく、決定事項、宿題、論点を整理してチーム全体の行動を前に進める機能を持つ。質問はメモを見せながら行うという指針も、相手の時間を尊重し、自分の理解のどこが不足しているかを明確にする方法である。本書は、信頼は大きな成果だけでなく、日常の応答速度と正確な共有から作られることを示している。最後に、予習本番、復習の循環で経験を学習資産に変える。本書では、仕事はその場限りで終わるものではなく、予習本番、復習の循環によって経験が学習資産になると考えられている。予習は会議や同行の前に、 相手目的、論点を把握し、受け身の参加を避けるための準備である。本番では観察し、記録し、必要な質問を行うことで、目の前の仕事から情報を最大限に得る。復習では何が決まり、なぜその判断になり、自分なら次にどう動くかを整理する。この循環があるからこそ、カバン持ちのような補助的役割も学習機会になる。単に上司についていくだけでは得られるものは少ないが、事前に仮説を持ち、現場で確認し、後で振り返れば、意思決定や交渉の過程を学べる。仕事の効率は最後の5分で決まるという指針も、作業後の整理、次の確認、学びの定着を重視するものとして読める。本書は、経験量そのものより、経験を処理する習慣の差が成長速度を左右すると説明している。結論として、入社1年目の教科書は、新社会人だけでなく、転職や移動で新しい環境に入る人、若手を指導する管理職、仕事の基本動作を見直したい中堅社員にも向いている。得られる実用的な利点は、依頼への向き合い方、報告の速度、会議後の整理、単純作業の改善など、日々の行動にすぐ落とし込める点にある。知的な利点としては、仕事の成果が個人の能力だけでなく、相手の不安を減らす応答、早期の方向確認、経験の復習によって作られることを理解できる点が挙げられる。同じ新人向けの本には、名刺交換や敬語などのビジネスマナーを中心に扱うものも多いが、本書はマナーよりも仕事の進め方と信頼形成の原則に焦点を置く。そのため、入社直後の手引きでありながら、時間が経ってから読み返しても意味が残る。特徴は50項目の具体性と3原則の単純さが結びついていることである。細かな行動指針が散漫にならず、信頼速度、意味付けという一貫した基準で整理されている点が、この分野の類書と比べた際の強みである。ご支援いただける場合は、岩瀬大輔。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。